皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
さあ今日もお菓子を食べながらやっていきましょう。
アプロもあります。
はい、今日はですね、3月4日に生放送でお送りしたスキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロオンエアでのメールテーマ、え、そうなる？え、そうなるの延長戦でございます、
うん、はい、うん、え、そうなる、
はい、え、そうなるです、はい、1時間の生放送中に紹介できなかったメールをこちらで紹介していくということで、
うん、
皆さんお楽しみに。
スキャンダルキャッチアップ
サポーテッドバイ明治アポロということで、今週は、え、そうなる？延長戦です。
はい、はい、はい。
予想と全然違う、想像していたものと全然違う、思いもしなかった結果になったなどなど、え、そうなる？とつぶやいてしまうほどの意外な結末エピソードを紹介していきます。うん、
はい。
先日の生放送でもたくさんメールが届いたんですけど、
ね、
なんと生放送が終わった後にもメールが届いてると。
う
ん、
嬉しい。
ありがとう。
はい。お、長いよ。イオリンさんからです。
ありがとう。
私の、え、そうなる？なんですが、
うん、
高校生の頃、かっこ今から10年ほど前です。夏になると、夏の甲子園に向けた地方大会が開催され、うん、応援に行くといえば、高級で応援に行くことができたのです、
うんうん、
その日は応援に行くといい友達とサボって郊外の田んぼで日向ぼっこしていました、
う
ん、すると猫の鳴き声がどこかしらから聞こえてきて、声のする場所を探すと、うん、水の張った田んぼの中に子猫が埋まっていたのです。すくい上げてみると怪我をしているようで動かないので、
うん、
友達とどうするとなり動物病院に電話をかけたのですが、高校生ということもあり相手にしてもらえず、もしかしたら近所の人の飼い猫かもしれないから近所の家を訪ねようと1軒目の家を訪ねようとした時、その家のベランダから、あ、うちの猫と奥様が私たちに気づいてくれて、無事に飼い主の元に返すことができました。それから数年後、今お世話になっている会社の社長の自宅が私の通っていた高校のすぐそばで、もしかしたらと思い社長の奥さんに高校生の時の話をしたら、そうです、皆さんお気づきかと思いますが、私が高校生の時に子猫を返したあの奥様だったのです、
すご
い。数年経ってからまた出会い、実はこのような出会い方をしていたということに不思議な縁を感じたまりません。こんなことありますか。以上が私の、え、そうなるです。
猫の恩返しやん、
ね、
本当だね、
すごい、すごい、
そんなことある？ある無事でよかったね、埋まってたよね。
いや本当にね、
イオリンのおかげやな、
うん、すごい縁がずっとあるんだね、うん、
ねえ、うん、不思議な話、
うんうん、
素敵
素敵。動物病院はね、いくら高校生だって言っても
相手
にしてほしかったけど ね、
うん、
でも無事でよかったです、
うん、
本当に、うん、これはすごい、
良すぎて、
良すぎて
生放送です。そういうのもあるの、ね、そういうのもあるんですか。
いいメール読みたいやん。生放送のメールも良かったけどね、だいぶ
これはちゃんとリアクションする。
ああ、まあまあまあまあ、
な
あ、
なるほど、
なるほど、
ゆっくりね、
良かったです、紹介できて
ね。
だいだいオレンジさんからです。
ありがとう。
初メールです。早速ですが、自分のえそうなるの話は高校の修学旅行の時の話です、
うん、
北海道に2泊3日ということで飛行機に乗り降りの時のトラブルを避けるために、うんうん、大きな荷物は出発前日にホテルに送ることになっていました、
うんうん、
自分も予定通り荷物を預けたのですが、その数日前から胸に痛みがあり、荷物を預けた後病院に行くことになっていました、
うん、
結果は自然気胸で、
うん、
肺から空気が漏れてしまう病気で、
うんうん、
気圧変化の影響から飛行機 NG ということで修学旅行には参加できず、うん、まさかの即日入院になりました、
うん、あら、
先に送った荷物は送り返された後入院の着替えとなりました、
うんうん、
入院後人生初の手術まで受けることになり、
うん、
散々な目に遭いました。 楽しみにしていた修学旅行を目前に予想だにしなかった得そうなれな出来事でしたということでした。
大変
ねえ、
大変だったね。
ってしん苦しいやつやんの。
そうそう、でも衝撃で咳したりとか、その思いっきり息吸ったりとか、割と細身の人とかは気胸ってその肺が破れちゃうっていうか、穴が開いちゃう病気になりやすいんだけど、でもそうやって多分生活してる中で何かの衝撃があって、ポッて穴が開いちゃったのかもしれないね。
詳しいね。
周りでなってる人割といて。
あ、そうな
の。
調べたことある。
珍しい病気じゃないんよね。
まあそんなに頻繁に起こる病気、病気っていうかね、症状でもないとは思うけど、多分体格とかそのポテンシャルによって持って生まれたものによってっていう感じではあったりするから。
そうか、
で
もそのままね、修学旅行行ってたらもしかしたらすごい大変なことになってたかもしれないしね。行かないっていうのはちょっと寂しかったやろうけど、手術できてよかった ね。
飛行機の前に発覚してよかったよね。
そうやんな、お大事にというかもう治ったんですね。大変やったね。
生放送
向かない。ああ、そうだ ね。
いっぱい喋っちゃうから、
パッとできひん。
内容が
すごいスピード、生放送はね、スピード感が大事やったりするってことね。
なるほどね。
なるほど。
今日はそういう選定があった。
ゆっくり。なるほど。ゆっくり反応できるっていうことですよね。
はい、じゃあ次いきます、
はい、
電気屋のおじさん、ありがとうございます。
ありがとう。
スキャンダル皆さん、こんばんは。新曲リリースおめでとうございます。
ありがとう。
毎週楽しみにキャッチアップ聞いています、普段はほんわかした雰囲気の印象ですが、演奏や歌う姿のキラキラした姿が大好きです。え、そうなるのエピソードは、仕事の休憩の時に、自動販売機で千円札で飲み物を1本買いました、お釣りがチャリンチャリンと出てきたので釣り銭口に手を伸ばすと100円玉と10円玉が次々と落ちてきました、結果8枚の100円と8枚の10円で釣り銭口がパンパンになっていました、え、そうなると思いながらお釣りを取りましたが、めちゃくちゃ取りにくかったです。毎日スキャンダルさんの曲を聴いて、たくさん元気と前向きな気持ちや癒しをもらっています。これからもずっと応援しています。ということです。
なるほど。
ありますね。
あるある。
ね、
こんなに細かく出てくるっていう時あるよね。
ある。それでお財布パンパンになるね。
そうなんだよね。どういうシステムなんやろうな。なんか。
みんな100円で買ったりするからね、お釣りは。
バランス見て出してるってことなんか。
それしかない。
500円玉が、ね、
50円玉が
切れてたんか、あるあるですね。めっちゃ想像できる、
最近さ、お財布ちっちゃいからほんまに閉まらへん
の
よな。
すぐパンパンになっちゃうよ、
なる。
仕方ないけどさ、
これはオンエア後に、
あ、これはオンエア後の話です。
なんで言い訳するの。
なんで生放送使われなかった
と
思うんだ
よ。あ、なるほど。
だって今日はノープレゼント。
そうだ、今日はノープレゼントだね。そうだ、
なるほど。
じゃあ次いきます。だんご丸さんからです。ありがとう。
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
あ、前回の生放送でボクシングのプロデビュー戦について読んでいただきありがとうございました。さて、今回のえそうなるですが、僕にとってのえそうなるはボクシングの試合中に起きました、試合中は必ず口の中を守るためにマウスピースというのをつけます、これは自分の顔を守る大事な道具であるため、なしで試合すると大怪我につながる重要な道具です。これはいつもトレーナーの人に預けて、ゴングが鳴る直前にトレーナーの人が僕の口に入れてくれます、しかし一向に僕の口にマウスピースを入れてくれる素振りを見せず、結局ゴングが鳴ってしまいました、
怖い。
僕はトレーナーにマウスピースマウスピースと叫んだにもかかわらず、トレーナーは入れてくれなかったです。
なんで
僕の中で終わったと思いましたが、対戦相手はゴングが鳴ったのにもかかわらず、ご丁寧に僕がマウスピースをつけてもらうのを待ってくれていました。普通ならゴングが鳴った時点で情け容赦なしの殴り合いが始まるのに、こんな優しい対戦相手いる？まさに映像なるです。試合結果は惨敗でした。
ああ、映像
ということで。
え、なんでやったんやろ。
ね、なんでなんだろう。
単純に忘れたんかな。
え、でも言ったら思い出すくない。
なんで
なんなんやろうね。
入れたつもりやったんかな。
おー、すごく入れたじゃんと思ってたんかな。
そこは謎のまま。
入れてみとこっかなって思った。
どうしよっかな。
危ないねんから。
ね、いやでもすごい優しくてよかったね、相手の人がね。
スポーツマンシップですから、そうね、それが、うんうんうん。
ちゃんと気づいてくれてよかった。
うん、プロです ね、 ね、
うん。なんかこれでね、そのマウスピースなしで殴り合いしてたらもう、ね、
いや
そんな惨敗は。
それはもう、
はい、仕方ない。
怪我。
でもこれ多分ちゃんとあの対等にやった試合の結果だと思うので、
うん
ね、次頑張ってほしい、
うん
ね
ね、いやこれも大変だ、
すごいエピソード、うん、
ねえ
俺は、
はい、
お
う言い訳始まる
俺は実際本当にこれあっていいことなのかちょっと、
うん
まあ、そうだね、そうだね、
これやっぱり
あ
いっぱいある。
はい、ゆりなさんからです。
ありがとう。
私の日常に起きたことをお話しします、
うん、
私は結婚しています、うん、夜ご飯は基本的にいつも作り置きをしているのですが、
うんうん、
たまたま忙しく作り置きができそうにない時に旦那に作り置きを頼みました、
うん、
何品か作ってくれたのですが、事件が起きたのはサバの焼き浸し、
うん、
作ってくれたサバの焼き浸しを食べようと保存用タッパーを開けると、そこにはサバ、ネギ以外に何やらふやふやたくさん何かが浮いていたのです、
うん、
ん？サバの焼き浸しだよな、なんだと思い、どういう風に作ったのと旦那に質問。レシピを見ながら作ったよと旦那。その後も詳しく聞いてみると、どうやら天ぷら粉をパン粉と勘違いしていたらしく、サバにパン粉を振りかけ焼き、だしにつけたらしいのです。天ぷら粉をパン粉と間違えるとは思わず、え、そうなる？と思いました、
うん、
でも普段あまり料理しない旦那が一生懸命作ってくれたことに感謝しなきゃなと思いました、
うんうん、
見た目は少し気持ち悪かったんですが、出汁を吸ったパン粉含め美味しくいただきました。
かわいい。かわいい。普
通に一回サバのフライを作ったってことだよね。
そうね、パン粉でね、
うん、でそれを出汁に
粉系はね、間違えちゃうよ ね、
確かにね、やり慣れてなかったらね、
うんうん、
でも頑張ってくれたんやな、
ね、え
癒された。
いやこういうの嬉しいよね、単純に ね、
やろうっていう気持ちが嬉しいよな、
うんうん、ふやふやするわそりゃ、うん、
全然いいよふやふやしても、
ね、全然いいよ、うん、
いい夫婦
ね。なんかこの間あのもうすぐホワイトデーだからって言って、うんうん、ツイッターで見たんだけど、
うん、
旦那さんがホワイトデーにあのカレーを作ってあげるねって言った人がいて、
うん
うん、私は別にそうって言われたら嬉しいなと思うんだけど、うん、奥さんの方がその普段のお返しとして、うん、自分がいつもやってることやられてもっていう思考だったの、
うん、なんでどういう意味。
自分はいつも毎日ご飯作るの大変な思いしてやってるのに、うん、それをあたかもプレゼントみたいにやるなよっていうことだったんだけ ど、
あ、ね、そう、まあ、言い方にもよるかもな、その旦那さんの、うん、今日は俺がやってあげるみたいな気持ちやったら、うん、その気持ちも奥さんの気持ちもちょっとわかるけど、
うん、
なんかいつもありがとうっていうその純度 100% の気持ちやったらね、そうそう、やっぱやって分かる大変さみたいなコミュニケーションが生まれたら、
うん、そうそうそう、
ポジティブかもね。
なんかそういうこともあるんだな
と、うん、
いやパン粉と天ぷら粉の違いは分かったんじゃない
学んだんじゃない。もうね、うん、
勉強になった
次から間違えない
よ、
ね、
タッチじゃないから大丈夫だと思う
送ってないのに名前が出てくる
もうそれぐらいの存在感になっちゃったってことだった
準レギュラーですから
これを使わなかった、これすごいいい話なんですけど、
うん、
ちょっと焼き浸しが分かりづら
い、うん
うん、
なんですか焼き浸し、僕知らないですよ。
知らないですか。
でもナスのとか、
そうナスとかは結構
ナスやるでしょ、揚げ浸しみたいなよく言うやん、揚げてから浸すのお出汁に、
うん、そう、
それのサバの焼いてから浸すバージョンです。
え、これそんなに普通なのあるんですか。
いや、私は作ったことないけど、
サバではね、
サバはないよ、
うん、
画像検索書に行くと生放送
うん、焼きびたしは分かる、でもサバデは作ったことはない、
うんうん、
関西とかなんかな、違う、もしかしたらなんか、
焼きびたし知らない、
え、でもイメージはできるでしょ、
あの揚げ出し豆腐あるやん、要はああいうことよ、
ああいうこと、
まあ、でもそんなめちゃくちゃ作るもんじゃないからね、
まあね、うん、あ、煮浸しとかそうです よ、
さらに
わかんない、
そうですか、
煮浸しって何、夏は浸すでしょ、
煮浸し大好きよ、
もともと知ってたわけじゃないかも、そう言われると、
嘘、
あの自分でなんか食材があって野菜とかがあって、うん、これどういう風に料理しようかなと思って検索した時に出てきて作ったこともあるから、
それで出なかった。
で知ってるけど、焼き浸しだよとか揚げ浸しだよって言って出てきたことはあんまりない。
確かにメニュー名をね、うん、言わなかったら知らないままなんか、
おぐちゃん、ナスの揚げ浸しとか焼き浸しってわかる？
まあまあ、そう、そうね、やっぱりだから
無視なのかもしれない、
そうなの、へぇ、
関西なんかもね、
うん、
かも焼き浸しを
ない、うん、したしたいよね、でも
でもメインじゃないよ、
うんうんうん、
そうだ、ね、
料理として、
だから常備菜的な
サブですらない
、そういうことか、
でも絶対口にしてると思いますよ、
うん、
と思う、
煮浸し、揚げ浸し、
揚げ浸し、焼き浸し、煮浸し、
煮
浸し、揚げ浸しが一番美味しい、
そうだよそうよ、
ナス揚げして出汁に入れてみ、
美味しいよ、
食べたことがあるのかもしれないですけど、
なるほど、
そう、
あ、京都とか行ったらよく出てくるのかもしれない、
お野菜とかね、おばんざいみたいな、
そんなイメージはある、うん、作ってみ、
いや本当に
止まらん
くちゃ美味しいよ、
あ、そうですか、
うん、
ここがそんなに広がるとは思ってなかった、
そうなっちゃうかな、
はあ、なるほど、
なんだろうって思うんじゃない、
あ、確かにね、
なるほどね、お腹空いてきちゃった、
まあ、っ珍しいかもしれないね、
うん、
いい話なのに入ってこな
かった、気になりすぎて、
なるほどなるほど、へ
ー、はい、ようくんからです、スキャンダルの皆さんこんばんは、
こんばんは、
エターナルリリースおめでとうございます、
と
CD と T シャツゲットしました、
うん、
テーマがそうなるということで、僕はスキャンダルのファンになってまだ少ししか経っていません、スキャンダルを好きになる前は、うん、アルフィーやキスが好きでした、
うん、
大学の友人に最近スキャンダルの曲聴いてると話すと、アルフィーキスからのスキャンダルと驚かれました、
うんうん、
友人からすると僕がスキャンダルにたどり着いたのは意外だったようです、以上最近あった僕のエソーナルの話でした、 PS エターナルは僕がスキャンダルを好きになって初めての新曲です、うん、素敵な曲ありがとうございます、これからも応援していきますということです、
うん、ありがとう、
ありがとう、ありがとう、すごい最近知ってくれたんです ね、
うん、
嬉しいですね、アルフィーさんとはなんか共通点あるのか な、
ね、でもね分かる気はするな、うん、ちょっと
前もこの話したよね、
したした、
キスもね、
うん
うん、割と二大巨頭的なとこあるから、ね、そのきっかけの
その前にの、
そうそうそうそう、
確かにね、
アルフィさんをね共演してたりもするし、
うんうん、
ね、なんなんでしょうね、
なんなんでしょうね、
なんか分かるけど、
うん、みんな歌う、
あ、みんな歌う
し、うん、なんかビジュアル的にも派手な人が一人いて、
うん、まみちゃんが高見沢さん
高見です、
高見です、高見
坂崎坂崎春のメガネ
かけようかな、
うん、そう、なんかね、日程非なるものがあるんじゃないですかね。
ね、気になるわ。
ね、確かに。
ね、
どういうところにシンパシー感じたのかとかもちょっと気になるよね。きっかけだけじゃなくてさ。
気になる。教えてほしい。ね、
うん、でも別に、陽くんもそんな風に思ってなかったんじゃない？その、そこに共通点があるから好きになったと思ってなくて。
そう、陽くんは最近好きになってくれたから、多分キャッチアップも最近聞き始めてくれたと思うけど、うん、アルフィーからのスキャンダルっていうのは意外といるんです。
そうなんです、
うん、
からの
からの
なんなんやろ、うん、教えてほしいです ね、
ね、 ね
もしわかったら、
ね、もしこんなとこが似てますみたいなあったら
お願いします。
これあの生放送でやると、
うん、
ちょっとか会話にちょっとざわつか
ない、まあまあまあまあ
一個一個理由が、ね、あるんですよね。
アルフィーさんに対してもこう、
うん、
そう、で私メガネ買っちゃおうかなっていうのも、うん、もしかしたらアルフィーファン
まあそうだよね。
そんな匠って言ってもらうしかない。
全然違えよみたいな。
なるほどね。
じゃあ次いきます。
はい。
よしこさんありがとうございます。
ありがとうございます。
スキャンダルの曲を聴きながら寝るとよく眠れます。え、そうなると思うでしょ、
うん、
ところが私はそうなんだな。
え、
終わりです。
あ、もう、かわいい。
そうか、聴きながら寝てくれてるやん。何の曲やろ
う
ね。
何だろうね。何の曲だろう。
寝やすい曲少なくない、
うん、エターナルがおすすめやけどね。
まあまあまあ、うん、そうだね。
夢みたいな曲やから。
うん、ちょいちょいはミドルなのもあるし、
うんうん、
ふわっとした雰囲気のもあるけど、
あの寝る時というか目覚ましによく使ってくれてる子はいるけどね、うん、目覚めみたいな曲はいっぱいあるからね、
うんうん、
そうか、
でもありがたい
ね、 ね、嬉しいね、
一番最後に聴いてくれるなんて、
うんうん、あの生放送で眠れってなると、
うん、
ちょっとなんかマイナスプロ
うん、あなるほど、
あなるほど、
なるほど、いろいろ考えてくれて、
ね、
うん、ありがとうございます。
生放送後も皆さんたくさんのメールをありがとうございました。
ありがとうございます。
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロ。
さあそろそろエンディングです。
はい、
本当にいっぱい来たんだね、メール。
ねえ、嬉しい、
うん。しかもわざわざ大野さんの解説付きで。
生放送読めなかったんですよって理由がないでしょ。
うん、
あの別にダメだったわけじゃないんですよ、全然。
うん、
そうそうそう。いろんなメールがね、そう。ありました。今日は焼き浸しについて思わぬ広がりが。
ねえ、
うん。食べたくなっちゃったよ。
うん、食べたくなっちゃったね。
ね、
何？美味しいんだよ。
え、もう今夜作ってよ。一旦ナスで。
いやだから多分リスナーさんも何、うん、と思ってる人多い。
そういう
ってことだよね。
でも
ね、
うん。今夜はみんなでナスの揚げ浸しを食べようよ。焼き浸しか、ね。焼き浸しを食べようよ。
ぜひ召し上がってみてください。レ
シピすごい簡単に出てくるし、
うん、
できるから。
うん
うん、
はい。一旦これであれですかね、あのエソーナルは終了ですかね。
もうね、
出
ないんですよ、
うん、もうさすがにね、
どうせ反発だろうと思って
て、うん、こちらも思ってます。
もう普通のメールを皆さんも、
はい、そうですね、だからもう、あの、はい、エソーナルは一旦これで締め切りなので、まだまだあのいっぱいメールテーマありますので、ぜひ、はい、それに沿ってメールを送ってきてください。
お願いしてます。
メッセージは OD の番組ページから送れます。そして、まあ、3月3日にエターナルリリースになりまして、
うん、はいはい、
私たち結成15周年を今年でね迎えるんですけど、
うん、
特設サイトの方で楽曲の人気投票なんていうのもやっています、うんうん、
はい、
8月まで、
うん、
結構期間が長いんですけど、
うんうんうん、
1日1回投票できるので、
はい、
好きな曲投票してもらって、4月から ファンクラブツアーが始まるんですけど、はい、そのツアーで中間発表的なことをやってみようかなと思ってるので、はい、うん、まあ、皆さん入れてくれた結果が随時反映されていくんじゃないかなと思います、うん、ぜひ皆さん参加してみてください。
お願いします。
キャッチアップ次回の更新は3月22日月曜日です。オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバーイ。